TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
めっちゃ堀井さん今疲れてます。
そんなことはないです、大丈夫です。
先週は私が、今週はあなたが。
そうです、
交互に疲れていこうよ。
あなたは疲れてました。
本当に疲れてたね先週 ね本当に顔が垂れ下がりすぎて、もうなんか餅み、溶けた餅みたいになったもんね。溶け餅さあ、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました、はい、そして土日もお仕事という方もうちょっと頑張ってくださいね。さあ、毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっておりますが、はい、ちょっとさ、美香ちゃんに言いたいことあるのよ。この間さ、政権物語やったじゃん、
はい、
平家物語、次政権物語ってこう陰踏んでるんだよね、
はい、
政権物語の前に平家物語で嫌ったベベンっつってさそれ平家でしょって突っ込むの私忘れちゃったんだよね。すごい後悔してる。聞いてから
諸行無常だから。
そう、いや、まあ、全てにおいて諸行無常ですよ、
はい、
本当に、
はい、
そんな我々の顔面の話ですけれども、まあ、リスナーさんからすごいたくさんもらったじゃない、
はい、
あの後もたくさん来てて、
はい、
当日読めなかったのもいっぱいあって、読んだ、私たちは読んだんですけど、でなんかこういろいろ注射をしたりボトックスをした、ボトックスの痛みはバスドラムっていう人がいてむしろバスドラわかんねえしっていう、
そうそう、いいこと言う、ベースドラ
ムね、そうそうそう、はい、あんな感じなんですけれども、情報をもらってばっかりじゃ悪いなと思ったわけ。
はい、
だってね、もちろんおばさん掲示板ではあるんだけれども、でもそれ以上に我々も何かを皆さんに提供しなきゃいけないと思って、うん、ベベン、
うん、
聞いてくれ、
うん、
先日私、うん、自腹切ってやってまいりました。
素晴らしい。
しかもみんなが聞いたことがないやつをやりたいなと思って、うん、かつリスクが低いものをやりたいなと思ったんですよ、うん、そこでベベベン、
はい、
私がやってきたの聞いて、ブローラミネーション
初めて聞きます。
ブローラミネーション
初めて聞きました。
まあ、ブロー、これ服っていう意味もありますけど、基本的に眉毛の方ですね、顔面で言ったら、ラミネーションってさ、
はい、
パウチってことじゃん、
はい、
ブローラミネーション、
はい、
全く聞いたことないでしょ。どこで見つけたかって言ったらインスタ
です
わ。うん、とにかく全ての道はインスタの大河の一滴から始まるわけですけど、ハッシュタグブローラミネーションとか、ハッシュタグハリウッドブローだったっけな、
うん、
どこでやって出てきたんですけど、
うん、
ブローラミネーションってなんだろうなと思ってこう見てみたら、うん、最近確かに外国のモデルさんとかアーティストの人とか、うん、眉毛が全部うわーって上向いてんのよ。
そう、
ガの触覚みたいになってる人いない？
はい、はい、
あれ
な、なんか横じゃないんだよね。
横じゃない、上なの。
上立て、そうそうそう、なんかこう上に上がってるんだよね。そうそうそう、眉毛がね。
でこれなんだろうなと思ってたら、
はい、
ブローラミネーションっていう、
ブローラミネーションを初めて聞きました、
施術があることが判明しました。
はい、
やっぱこういうおしゃれなことは若い子のインスタを見るべきっていうさ、
はい、
でなんかやっぱさ、年取ってくると分かると思うんですけど、全部下がってくるじゃん、
うん、
でそれこそ眉毛の下の肉を切り開いてそこを詰めて目を開けるとか、うん、私たちが何度やっても覚えられない、
うん、眼科検水
水水研究みたいなんじゃん、眼科水水研究みたいなんじゃん。
そうそう
そう、そうそう、ああいうなんかとにかく落ちてきたまぶたを上に上げるためにと思ったけど、はい、眉毛が上に上がれば多少顔上がるんじゃないのと思って、
うん、
で眼科検水、眼検水水、
眼科検水、
ギャンギャンをやる前にやってみようと思ってハリウッド、
調べろっつう話なんです
よ。そうだよ、
ギャンギャンギャンギャン。
そうでね、これ何かっていうと、本当に全ての眉毛全部上に上げるんですよ。だから正直上のあたりとかって揃ってなくて、ガタガタになる人もいるんですけど、で若い子は素の眉毛でそれをやっても確かに可愛いの。さすがに我々はそれはもう違うだろうということで、うんうん、ちょっとね、しかもね、私がバカでいつも何も眉毛なんかしてないわけ、切り、
うん、
も剃りもしてないのに、うん、たまたまこれ、ね、暇すぎて、うん、眉頭だけちょっとハサミで切っちゃったんだよね、うん、だからちょっと蛾の触覚みたいなのが弱いんではあるんですけど、
う
ん、
でもね、今日はね、いい顔してる
でしょ、ね、
顔がね、端正 なんていうん
ですか。でもそれは完全に眉毛のおかげなの。
端正な顔をしてる。
で、ブロー、
あのね、今さ、うん、顔に意志がある、今日は。
じゃじゃん、立候補しそうでしょ。選挙用のポスター撮れそうでしょ。
あ、顔になんかね、ポリシーがあるよ、今日は。
わかる。
ダラダラしてないよ。
眉毛しか描いてないのに。でね、聞いて。笑いすぎだよ、ミカちゃん。でね、今、一本眉のぼんやりした眉毛流行ってるじゃないですか。全体の眉毛のトレンドとしては、うん、太眉、うん、山がない、ぼんやりっていうのが流行ってるんですよ。で、私も、流行りに乗っかりたいから、それやってたんだけど、うん、あれって若い頃、パキッとした顔に、眉毛だけぼんやりだから、バランスが取れたわけで、うん、全部が滲んでるおばさんがぼんやりすると、もう彼にぼんやりし、オールぼんやりになっちゃうわけ。
そうなんです。
そう。で、そこで、何かに、こう、リスナーの人に貢献したいなと思って探したブローラミネーションっていうのを行ってきました。うん、で、なんか、セレビはみんな、見てみたら、うん、ワクシーっていうとこ行ってるの。中目とか、恵比寿とかにあるのかな。ワックスに XXY だったけど、ワクシーってとこ行ってんで、ここがさ、
はい、
もう予約全然取れないわけ。先の先の先まで。でも、ダメだなと思って、あの、他のとこ探して、他でもやってるとこあったから、行ったわけよ。なあ、もう、ブローラミネーションへの道のり長いってさ、店も奥の方でわかんないしさ、4階なのにエレベーターないわけ。もう、ブローラミネートするまでの、苦労がすごい。
毛並みを揃えてくれるまで。
までの距離がすごい。
毛並みはそうそう揃わない。
そうそうそう。で、行って、4階もハーハーヒーヒー、マスクしてて4階まで階段上がってこないよ。
すごいね。
鉱山トレーニングだよ。で、上がってってさ、こんにちは、予約したみたいな感じで入ってったら、そこって、何がびっくりしたって、ブローラミネーション専門の店じゃないわけ。やっぱね、引き寄せられるよね。VIO メインのところ
な
んですよ。
なるほどね。
まあ、脱毛基本ワクシング、はい、ワックスでやるところなんですよ。はい、VIO メインっていうかワックスでやるところなんだけど、うん、で、
毛のことならどんとこいっていうショップでしょ。
お店の名前は言いませんけど、はい、で、あの、行ったら、まあ、初めてだから、多分、ちょっと若い子がついたんですよね。で、なんか本当に、なんだっけ、シダミライちゃ
ん
っているじゃない ?14 歳の時のシダミライちゃんの方が、頼りがいがあるなっていう感じの22、3の子が出てきて、すごい声とかもちっちゃいし、こちらでどうぞ、記入してください、みたいな。で、やってさ、半個室に行くわけ。個室だけど上が空いてるみたいな。で、隣の部屋の声とか聞こえてくるんだけど、びっくりしたのが、私はブローラミネーションに行ったけど、他の人たちは、21、2とかかな、大学生なんじゃないかな、まだみたいな子が、女の子が入ってきて、何年さ、今日はうなじだけでいいですね。それでお願いします。うなじの脱毛だけを、女子大生っぽい子がしに来るの。今の若い子たちいろいろやってんの。見ててさ、パッと見みんな超可愛いじゃん。で、なんでだろうと思ってたら、やってんだいろいろ多分。
そうだと思う。でも男性も来てるんじゃない?
そうなの。それで、玄関にもさ、男性の靴が一個あって、え、どこ?ってなるじゃん。で、したら、寝て、自分の順番待ってたら、隣の部屋からまた男性の声が聞こえてきて、どこをやってんのか知らないけど、明らかに同世代ぐらいなのよ、年齢は。で、男の人、だから多分アラフィフぐらいだと思うんだけど、何がすごいってさ、アラサーの施術師の人がやってたんだけど、なんて、弾力あるなと思ったのが、どこの毛かは知らないけどさ、毛を抜いてもらうってなかなかこう、ちょっと恥ずかしい気持ちになったりもすることなのに、めちゃめちゃ、ベリッベリッって音とともに、軽やかにトークしてるの。いやー、最近暖かくなってきましたよね。ベリッみたいな。すごいね。
男子が男の人が
。そう。
あ、そう。
で、そうですね、みたいなさ。
え、男の人もその女子がやってくれるの?
そうなんですよ。意外にもメンズの客が多くて。
膝とかじゃないのかしらね。男性もそんなことあります？
男の人も、あの、抜いてる人はいますよ。
男性？
私知り合いで一人で全然ツルツルっていう子。
おかしいじゃん、画角的に。
いやいやいや、画角とかそういう問題じゃない。いや、なんか、やっぱり、清潔。
バンって切り取った時おかしくない？
清潔なんだって。
で、
全部抜いてる、その子は。VIO。V がないって、もうだからもう、オール。トゥルトゥル。
なんかおかしい。ジョーロみたいに。
すっごいくだらないこと言って、私それ聞いたときに、すっごいくだらないこと言っていいね。これ、ギリギリだけど、私それ聞いたときに、男の人は男の人で大変なんだなと思って、ね、そんなことに取り憑かれていくんだなと思ったんだけど、その子はポロって言ったのが、いや、毛がない方が大きく見えるって言ったときに、かわいそう、そんな、いや、その人が実際に大きいか小さいかは知らないけど、ね、大きいか小さいかは知らないけど、
ひどい、ひどい会話、
聞いて、 聞いて、
ひどいわ。
でも大きく見えた方がいい、安心するっていう気持ちがあるんだとしたら、それは大変だねっていうさ。
そうなのかな。
我々の胸とかのさ、
そうなのかな。錯覚っていうか、まあ、錯覚として
。そこさ、あの精査しなくていい
と思う。違う。なんかあの普通の山にた、そうだね。山に例えてなんか
こう木が生えてるよりも生えてない方が。
目立つね。
やば、一本の木が大きい。
スクッと一本松は。
やめろ、手やめろ。手の動きやめろ。
一本松はやっぱり目立つよね。
そうそう、そうなんですよ。
あ、なるほど。でも男性ほら、一時期やっぱり眉毛とかも、
うん、あったよね。うん、
海外の人とか、やっぱりエグゼクティブな人は眉毛をちゃんと揃えたりとかいう人もいたじゃないですか。う
ん、あと、ラジオの番組スタッフで一人本当にヒゲが濃いのに悩んでて、朝剃っても夕方にはこう青くなってきちゃうっていう子が本当の医療脱毛全部やって、病院がざわつくほど濃かったんだけど、綺麗に取れたって言ってもう。
あ、
だそういうのもあるわけですよね。で、私が行ったところはただワックスだから定期的に来ないとダメなわけ。だからその人は定期的にベリッとやりに来てるわけよ。どこだかわかんないけど、そこまで聞こえなかったけど。でもさ、たとえ VIO だとしたらよ、愛がないじゃん。
うん、
愛は我々にしかないものじゃん、うん、VIO の、
うん、で、あ、そうだね、
そう、棒じゃん、
うん、
VBO じゃん、
そうだね、
そうで B をやるのかどうか分かんないけど、でもなんかその話の中で、うん、なんかそのそんなに丸聞こえはしてこないよ。だけどパッとこう入ってきたので、そうですね、なんか O をやってらっしゃる方も結構男性いますねみたいな声がポロッと入ってきて、うん、え、ってことはここは男性の O もやるのと思って、何何何って言ってる間に、志田未来ちゃんが入ってきて、それでは眉毛のブローラミネーションをやります。
やります。
もう横になってるからでした。やりますって言われた。
天に昇るような声で。
そうそう。やります。でさ、一応さ、どういう形にするかみたいなの見せてくれるわけですよ。カラッタドログみたいなの。だけど、初めてだって言ってて、そういうとこ行ったら、こういう形がお似合いになりますよとか、こういうのが、大人の方にはいいですねとかさ、言ってくれるかと思ったら、どうしますかみたいな。どういうのがいいですかねとか言ったら、それは個人のお好みでみたいな。全然頼れないの。え、ちょっともうちょっと、もうちょっとガイドしてガイドしてと思いながらも、え、これはこうなんですか、あれはなんですかっていろいろ聞いても全然わかんなくて。結局、要は、私たちがさ、まつげパーマとか、あとビューラーでやった時にさ、失敗してまつげカカーンって直角になっちゃう時あるじゃん。
はい、
あれを眉毛にやるわけ、あえて。
はい、
だからピタッと眉毛をカカーンと巻けて、地肌にくっつけて、ギュッと伸ばすわけですよ、上に。
今、すごい綺麗になってる。はい。
で、これがブローラミネーション。これ間違えないでくださいね。
でもちょっとわしのなんか眉毛みたいな
の。そうそうそうそう、あの、わしのマークのっていう。いや、これ間違えないでほしい。お店の、風評被害になっちゃうとあれなんですけど、うん、ワクシーっていうお店のところがすごく人気なんですが、私はそこは予約は取れませんでしたってことは、うん、ワクシーってお店でスーさんやったらしいよってツイッターだったらすぐ見つけに行くから。
なるほどね。
そうなんですけど、
ワクシーね。じゃないところでね。
そうそう、でやったわけですよ。それででも、その女の子はちょっとその誘導はあれだったんだけど、うん、腕はそこそこ確かで、うん、で、やったら、眉毛ブワー見てこれ上がるじゃん。
うん、
で、
いや、でも上がってるから顔
が上がって見えるのよ。
見えるの。だから昔ほら、だからその人の骨格に合わせて眉毛をこう整えるみたいなのを一時期なんか海外の女優さんやってたじゃないですか。
はいはいはい、
ペネロペなんとかとか。
クルスとかね、
うん。みんなやってたじゃないですか。それですよね。
そう、眉、で、だから我々はやっぱり太くてぼんやりした眉よりも目をパッチッとしたいんだったら、うんうん、眉毛をちゃんと上に上げた方がいい。で、ただ、ブローラミネーションいきなり、私は結構その、失敗しても半分笑いになるからいいと思ったんだけど、うん、いきなりこれ聞いていかないで、私やってほしいなと思ったのは、その、スクリューブラシってあるじゃん。全部が眉毛ついてるんです。はい、これに、ハードスプレーとか、
はい、
あとはワックスとかをつけて、はい、眉毛一回全部上に上げてみたらいいと思うんですよ。ね、
うん、
で、上げて、自分に似合うかどうかを見てってことで、はい、これは単なるスクリューブラシ持ってきました。
私に？だから私今だから眉毛の手入れ全然してない、なんかあの工作放棄地みたいになってるから、未開の地になってるから、
これちょっと
ここであの眉毛も切ってないから上げるとすんごい上がっちゃうと思うんだよね。分かる分かる。
それで一回全部上げてみて、
ほら見て見て、
いやそういうあれなんですよ、それがブローラミネーションです。
なんかちょっと三船敏郎みたいになってる。
いや、やっぱ顔上がってる上がってる。それ見て見て見て見て、ほらじゃあ片方だけ上げてよ。
ちょっとあ、すごい。
片方だけ上げてよ。
あ、なんか不思議な感じ。
で、片方だけ上げて、上、眉頭も。ほら、目めっちゃ上がってない？
本当だ。
恐ろしい。だからもう若い子たちの、セレブもやってるとかいう ラインとは全く別の。
違うね。今だってその平行眉みたいなさ、そうそうそう、ちょっとなんか悲しげなさ。
う
ん、
そう、流行ってるけど
さ。流行ってるけどさ、違うね。凛々しくなるね。
そうなの。
しっかり目が見開い、目を見開いて何者ももう見逃さないみたいな。
This is 刮目っていうさ、ちょっと見てる写真ね、鏡見て鏡。顔違うから。
なんかイケベリョウみたいじゃん。
そんなことないわ。知らないじゃん。知ってんの？知り合いなの？
ねえ、うん、昭和の名優みたいになってるけど大丈夫？
いや、いけてるいけてる。で、今、何にもつけてないけど、それつけてやったら、めっちゃ上がるわ。
あ、でもなんかちょっと、生命力がある。
ね。
この眉には。
私たち、
この眉には。
私たちないじゃん、生命力。
ない。
もう、すべてが。
今、生命力が上に上げることによって生まれたね。
出てきた。そう、そうなんです。で、ブローラミネーションっていうのをやってきて。
いやー、伸びしろあるね、私たちって。何も変わってない。
そう、眼瞼下垂がね、治ってるの錯覚にはなります。で、眉毛が下向きに生えてるの困ってる人っているじゃん。
はい。
あの人は絶対、おすすめよ。ただ、ぺったりくっつくから、眉毛に立体感はなくなるので、
うん、
そこだけはご留意くださいって感じなんだけど、眉毛を上に上げることで、こんなに中年の顔って
な、うん、そうですね。なんかほら、やっぱりちょっと、なんか、アーチ眉とかも、なんか丸っこく柔らかくなるし、うんうんうん、今、ね、若い人たちやってるちょっと韓国メイクみたいな平行眉とかもね、全然印象違いますもんね。だからやっぱ私たちってこうやって上げてって、眉尻ちゃんと上げて、ってことですよね。
新しい。だって森さんなんやかんや言ってさ、ちょっと眉下がり気味じゃん。うん、反対の眉とくる。だって眉毛の位置さ、今ブラシだと捉えただけでそんだけ違うんだよ。
違う。だってもう私右こそ描いてるけど、左に至ってはもう前髪で隠れるから描いてないもんね。
ひどい月影先生。どうかと思うその月影
さん。トイレで一個だけ描いてくるもん、ね。
ひどい。
そうなんですよ。
それで、
素晴らしい。
まあ、我々の世代で言うのはデップ。で、今の世代で言うなら、ワックスとかで、一回そういうスクリューブラシにつけて、眉毛を全部上に上げてみて、あ、これいけると思ったら、それを癖にしてもいいし、ブローラミネーションやりに行ってもいいし。
竹内力みたいじゃん。
それは言い過ぎだよ。ね、リスナーの人たちはさ、そこからイメージするからさ、今、竹内力になってないじゃん。
嬉しいじゃん、ほら。
でも、かっこいいじゃん。会議とかでちゃんと発言できそうじゃん。
すごい。一度人を裏切ったやつは何度でも裏切りよるわ。
何言ってんの？
って言いそう。
で、最後にさ、1時間ぐらいだったかな？こう1時間でやって、だから本当にちょっと粉乗せるだけで、随分眉毛が、
いいですね。やっぱ眉毛ってやっぱり人の印象を変えるっていうし、
本当に
マスクしてても眉毛だけでお顔ってね、
うん、
もう本当8割方眉の印象でとかありますもんね、うん、やっぱりね。
目が開いてればってことで、うん、我々はやっぱ頭皮、眉、この2点だなと思った。アラフィフは。
そうだね。私たち今までやっぱ気づいてこなかった、その眉ね。
眉。
で
なんか流行ってることをやればいいと思って太眉にしてたけど、はい、あれは本当に
太眉でいいのかっていう、
ぼんやりしたか。だってそもそもさ、若い頃にアイライン引くとすっごい化粧濃くなっちゃって、顔がきつくなっちゃって、できなかったじゃん、
う
ん、今アイラインなしで化粧してごらん。
そうですね、
水彩画だよ顔面が。
そうね、
そう、
平行眉にしたからって石原さとみにはならないんだから、私たちは、
う
ん、
我々は上げていこう。
そうだね、
そう、目指せ大地真央っていうことでね。
大地真央さん、すごいよね。大地真央さん、すごいよね。
大地吹けない
。いつまで経ってもオードリー・ヘップバーンですよね。
で、やってきたんで、まあ、7000、7000だったかな。で、最後すっごいショックだったのがさ、これ、ラジオじゃなくて、ポッドキャストだから言えるけどさ、すごいショックだったのが、最後、それで会計して、帰るときに、次の役どうやって取ったらいいか、ご説明していいですかって言うから、どうぞって言ったら、一番いいのはホットペッパーで撮るのが一番早いんですよって言ったんだけど、うん、もう私の顔を覗き込むようにしてさ、うん、ホットペッパービューティーお分かりになりますかってもうそのお店に多分おじさんたちが来るけどおばさんあんま来ないんだと思うよね。なんか覗き込むような顔で消えるような顔で、ホットペッパービューティーお分かりになりますか、もうその時の私の気持ち、もう世界の来たの、ファッキンジャップぐらい分かるよバカ野郎っていう、それもうファッキンジャップぐらい分かるよバカ野郎っていう、もう世界の来たのの気持ちですよ本当に。
いやー、
わかりますっつって、もう会員ですっつってさ。
なんかさ、やることいっぱいだね。
時間ないよ、楽しいよ。
実はね、
うん、暇なんてしてらんないよ。
そうだね。う
ん、でそのうちあれも行ってきますわ。まだちょっとやっぱ美容皮膚科は若干勇気が出ないので、
うん、
エステの配布。うん、 で、多分でも今回の眉毛も思ったんだけど、はい、前回のその整形物語で言ったね、結局自分の心の持ちようというか、はい、自分の心が納得するかどうか、人から見てものすごく変わったかどうかじゃないっていう話をしたじゃない。
うん、
結局自己満足の域を出なくかもみたいな人もいたと思うんだけど、うん、でもやっぱそれでいいんだよなと思って。
そうだね。
自分で満足する状態になるっていうことがこんなにも楽しいかと思って。
うん。私ね、ネイルってしたことないんです。
あ、珍しいね。
はい。だから、いわゆるネイルサロンとかにも一度も行ったことないんです。
嘘でしょ？
生まれてこの方一度も行ったことないんです。
行こうよ。
え、だからみんな言うじゃないですか。うん、私、海保さんにすごい一時期勧められて、
うんうん、
ネイルをすることが大事なんですよ、堀井さんみたいな。うんうん、その、一日のテンションが変わる。あなたも綺麗にやってますね。
ちょっと足見て、足。ちょっと見て、そっちから。今、推しの色にしてるの、足。
すごい。
これ何色か言わないで、推しの色バレちゃうから。
うん、
推しの色にしてるの。手は、アイボリー、足はギャッとがっつり推しの色にして、ひすれば花ですよ。多少臭くなってくるこの季節になる。
すごい、だからネイルをやったことがないので、うん、まあネイルはちょっと一度やってみたいなって思うんですけど。
え、行こうよ。私が行ってるサロン一緒に行こうよ。
でも私ね、その爪の上に何かが乗ってる。あと、私こ、指輪もしてないんですよ、実は結婚指輪も。
あなただって、ネイルしてんの見たことないもんね。
うん。う
ん、じゃあさ、整えるだけ整えてもらったら？甘皮とか全部。それだけでもだいぶ違うよ。塗らなくても。
そうですよね。だから、そう、爪のケアもそうなんですけど、うん、なんか乗ってるのが嫌でね、時計とかもそうなんですけど、手についてるのが嫌な人なんです。だから苦しくなっちゃうの。
わかるわかる。
ネイルしてると。
私も時計もしないし、指輪もしないけど、うん、ネイルだけはやってる。たまにね。楽しいよ。
やってないことだからありますね、うん、いっぱいね。
そう。まあ、うん、美容配布とか、さっきのブローラミネーションも、まあ、大人だからそれこそ自分で判断して、うん、ネイルもそうだけど、なんかね、うん、そこそこ、
うん、
いや、そこそこ気になることが起こる場合もあるので、うん、そこはご自分の判断でっていう感じではありますけれども、うん、まあ、なんか久しぶりに全く経験したことがないことをやって、楽しかった。
いや、楽しいと思う。それはいいですよ。
こう1時間。だって隣からさ、男の人の声と、
うん、
若い女の人の声が聞こえて、ちょっと、うん、まあ、全部は聞こえない。ちょっと聞こえて。
うん、
あ、オーモ、気になるようだったら、やっても、みたいな。ホーモ？
うん。
ポワンワンワンワンワン頭の中で。
どこだろう。
そう。
丸ってどこにあったっけ？いや、
それどこかは分かってるけどさ。どういうスタイル？あ、手で足、手で自分の足を持ってるのとかさ、いろいろ考えながら。
分からないじゃないですか。
そう。ということで。眉毛が下がってる、生えてるのが気になる人にはおすすめかもしれないですね。
うん。そうだね。
素晴らしい。
はい。
一方で、ブローラミネーションではどうにもならないということも、
うん、
現実で起こっていることがメールいただいております、
うん、
オーバーさんネームアダモちゃん46歳です。いつも友達と長電話をしていたあの時を思い出しながら拝聴しております。我々はもうダメだって、はい、来ました。また、はい、我々はもうダメだネタでございます、はい、最近はしつこく確認してから乗車しているのでなくなりましたが、一時他人の車に間違えて乗車しそうになると困った状態。
どういうこと？え、どういうことですか？どういうことですか？
最高アダモちゃん。オーバーさんネーム、アダモちゃん46歳の方。
他人の車に乗る、うん、だって鍵かかってない？え、どういうこと？
状況を説明すると、はい、夫が車に残り、待っている間に私は用事を済ませ車に戻る。
はい、
同じ黒い車が並んでいる、うん。うちの方ではない車の扉を開けてしまう。
わかります。
あのさ、はい、幼稚園生とかがさ、ね、ママと間違えて全然知らないお姉さんのさ、はい、スカートとか引っ張っちゃうとあれと同じよ、
はいはい。
あ、うちの車ではないが黒いって言った時にもう開いてるわけですよ。
すごいわかります。
車種は関係なく、黒というだけで自分に近い方の扉をガバッと開けてしまうのです。はい、相手の驚いた顔と言ったら、
はい、
本当に自分が怖くなります、
はい。
いつの日か大切な何かを失ってしまったんでしょうね。
あ、すごいわかる。
これからもお腹のよじれるお話期待してますっていうか、うん、あなたが提供してくれたよ。
とりあえずでやってしまうことは、ね、うん、あります。私これ2回ぐらいいるんですけど、はい、うちのね、会社、エレベーターっていうんですか、うん、ボタンを押すと明るく光って止まるでしょ、うん、長押しするとさ、消えるのに、
はいはいはいはい、
わかります、うん、私ね、昔もやってね、つい最近またやったんですけど、めっちゃくちゃ急いでる時に、走って行って、うん、 赤いボタンが4個ぐらい押してあるじゃん。
つまり 4箇所止まるわけですね。
止まる、うん。それを長押しして全部こうやって白に戻していったことがあって、一緒に乗ってる人たちが、ええみたいな。みたいな。みんなで声を上げて、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言って、なんかみんな、なんか、みんなあっけに取る、後ろの人たち、とか言って。
ひどいそんなボン君やってたの？
ね、それで新人の時に一回やって、もうすごい、あ、なんか何てことしてしまったんだろうと思ったら、なんか最近またなんか乗って、それは2個だけでしたけど。
いや、十分じゃん。
2個だけでくて、ピーって長押しして白に戻して、なんかすごい焦って、ピーってやったら、うん、ごめん、
人の乗車をキャンセルするってひどくないですか、それ。
なんかそういう、だから、もう周りの状況がもう全く見えない。
あのさ、エレベーターにファストパスはないから。わかる？
全く見えないみたいなことはよくありますね。本当に良くないね。だから。
なんだろうね。わかってるんですけど、みたいなのがね。
そうなんです。
わかってるんですよ。
深呼吸したら、私だって、深呼吸したら、私だってそんなマナー違反はしないんですよ。
深呼吸したらね。
うん、そんなことはありますね。
あとはですね、うん、整形ではないけれども、うん、こんなこともできるんだっていう。
なるほど、わかりました。みちこさん、31歳独身の会社員、はい、今回初めてメールします。こんにちは。今年初め着替えるときに、ふとブラのトップに隙間ができたのに気づきました、はい、お尻が重力に負けてきたのは分かっていたのですが、これまで胸のことは完全放置しておりました、うん、もちろんナイトブラもつけず、日中は楽なカップ付きキャミソールを常用、
はいはい、
みんなそうです。初めはあれ痩せてワンカップ小さくなっちゃったかなと思ったのですが、鏡で見るとトップがそげて、いわゆる三角形バスト、かっこバストを横から見た時にデコルトに脂肪がなくて、バストトップが上向きで、バスト全体の形が三角形に見えることからそういうらしいんですが、になっていることを知りました、うん、三角形バスト、ま、
つまり胸の大胸筋のあたりがそげちゃってるってことだよね。
そういうことです、うんうん、でこれまで VIO 脱毛やお尻、お腹周りのことばかりに気を取られ、胸のことは特に不満もなくノーマークだったんです、うん、ここまで老化が進行していたのか、最初からそうだったのか、いずれにせよショックでした。なんだか力を失った弱々しい顔に見えてきました。
ちょっとおっぱいを自分の擬岩化するのやめて。
もう、うん、膝もそうだし、うん、なんていうの、みんなもう顔になってくるんだよね。
そう、分かる。体がみんな、そう、体が顔になる。
体にこう、喜怒哀楽が生まれてくるから。
わかるわかる。でも愛ばっかりでしょ。ね、愛ばっかりじゃ、ね、喜怒哀楽って言うけどさ、愛ばっかりじゃん。
全部顔の表情が乗ってくるから、うん、体にね。うんうん、とりあえずボリュームだろうと思い、胸に効く筋トレやマッサージ、ツボ押しを調べて実践するも効果を実感できず、はい、まさか逆効果という不安にも駆られる始末、うん、そこで思い切ってバスト専門マッサージを受けてみることにしました。
バストマッサージね、う
ん、出ました。これちょっと私たち の後輩界隈で流行ってませんでした？
そうなの？
流行ってたじゃん、
バストマッサージ、
うん、小さくなったと思ったバストは特にカップ数が下がったわけではなく、トップの脂肪がなくなった、ちょっとこう垂れたことによるものでした、うん、やっぱりショック。専門家によるマッサージの効果は絶大です、うん、1回目でほんわりトップに膨らみが出て効果を実感、形を整えたりボリュームアップだけでなく、マッサージによって胸のリンパや血流の滞りを取ると、うん、PMS の緩和も期待できるそうです。あ、
月経前症候群みたいなやつよね、うん、
即決で定期施術の契約をしました、うん、大場さんでも話題が絶えない VIO 脱毛は周知の通りそれなりの資金が必要ですよね。バストマッサージの際に聞いたのですが、こういった美容業界ではなんとバストアップにかかる料金が脱毛を抜いて一番料金が高いんだそうです、知りませんでした。光や医療など種類にもよるかと思いますが、皆さんはお胸の形やボリュームのこと気にされているでしょうか。私のようにはたと気づきバストマッサージを受けてあること
ことがある人ってどれくらい多いのかなと気になった次第でございます。くれぐれもお体ご自愛ください。
バストマッサージ下の世代が流行ってたの？流行ってたの？バストマッサージ
流行ってたじゃん。流行ってたじゃない。
どんなことやってんの？
胸をギューってもう、なんかそのあの有名な人がいて、方が女の方がいて、ギュッて上げて、だからそれを血流をギュッてこう上まで上げて寄せてくれると、だんだんなんか形も整っていくし、それを定期的にやってると胸自体も大きくなってくる。で胸が大きくなって大きくなったってみんな言ってて、堀井さんも行きましょうよみたいな。
なんであんたいつも誘われるの？そういうの
だからなんかそう感じでしたよ。
へえ。
だからまあでもよくね YouTube とかでもこう上がってるでしょ、バストマッサージとか、
あのさナイトブラすごい流行ってんじゃん。
でもどうなんだろう、効き目があるのかしらね。
垂れないように寝てる時にナイトブラをしましょうっていうのがすごい出てんだけど、ブラジャーなんて最もしたくない下着じゃん。拘束力が強くてきつくてさ、 それ寝てる時ぐらい外させてくれよと思って。
本当だね。もうだって何、もう最近に至っては本当にカップがついてるタンクトップぐらいで会社に普通に来ちゃうもんね。
今もそう、今もそう。
よくないですよね。
どうなんだろうね、別にいいんじゃない。まあでも確かに撮影の時とかは私はブラジャーにするわ。なぜなら、バストトップが確実に下がるので、あのカップ付きキャミソールだと、心地はいいし、別にカップ何バストトップが下がっても日常生活には支障はきたさないっていうかさ、ラジオ喋るにも文章書くのにも、いや今日バストトップが下がってるから調子悪いですとかないじゃん。だからそれでいいけど、写真撮られるときは、やっぱりバストトップが高い方が姿勢がよく見えるんだよね。
ああ、そうですね、だから姿勢を良くしてバストを上げていくっていう、みんなほら今そういうブラジャーの感じじゃないですか。
ね、あと筋トレはすごいやってる。フライって言って、頭の上でこう重しをカチンカチンってやるやつ、
はいはいはい、
大胸筋は鍛えてる、
はい、
それは単純にあの垂れたくないからっていうところではあるけど、いやでもそのさ何その魔術師みたいなのが、
世の中にいるんですよ。
やるとさ、胸がボワッと大きくなってすごくない？
山手線にいるんですよ何人か。
さっきの
駅ごとに
私五反田あたりの人に頼みたいな。五反田の
魔術師。五反田はいいよ。
どこがいい？どこがいい？
ね、
山手線のどこ全ての駅に魔術師がいるとしたら、
やっぱちょっとね池袋、池袋なんかちょっと入れてくれそうだね、なんかちょっとね、そうね、正規なものではない感じがしていいね。
それ完全に池袋ディスじゃん。
わかんないけど、
私は五反田、あとねやっぱりね、意外とここにすごいのがいるぞっていうなのは、
上野
だね、なんで分かった？
上野だね、
絶対上野だよね。
上野だね。
あのね、上野だね、山手線の駅の中で一番侮っちゃいけないのは上野、
美容の上野なんですよ。
分かる
分かる分かる、
上野だよね。
はい、
あの駅降りた時の雑多な感じとかパンダとかにねみんなね、はい、あの目をくらまされてるけど
そうそうそう、
違うのよ。
そうなんです、
上野はね、
ちょっと小道に入るといい安いエステがいっぱいあるんですよ。
はい、そうそうそう、上野だよね。
はい、
わかる。
腕を持ってる人が集まってますね。
そうそうそうそう。
はい、ね、
でも、当てるのが難しいんだよ、それを。
わかる。
乗ってないからさ、別に。でさ、芸能人多数とかじゃないからさ。
そうなん
です。でさ、インスタにもどこにも乗ってないからさ。
渋谷みたいなお客の取り方してない
から。そう。ホットペッパービューってね、ギリギリ乗ってるかもしれないけど、でもそういう打ち出しはしてないし。
そうなんで。
ねえ。
でも満足度 100% だから、そうそうそうそう、上野は。
上野は。あとだから五反田ね。
そうね。
上野五反田あたりは一番山手線の駅の中で侮っちゃいけない。
安いしね。
そうね。
ちょっと価格設定がね。そうですよね。
やっぱ原宿あたりはまあ若い人に任せて、渋谷、原宿渋谷恵比寿あたりは。まあ恵比寿はちょっとギリギリ行けるかもしれないけど。
うん、
そうだよね。やっぱり。まあ、品川とかちょっと守備範囲じゃないから分かんないんだけどね。
うん、いやー、ちょっと私たちもまだまだ探れてないね、いろんなことがね。
いや、結局だからさ、なんか、年取って楽しいことって何かっていうと、
はい、
絶大な効果が体感できるわけよ。
はい。
コラーゲンなんて、はい、若い頃飲んで、私の友達がさ、こういろんなとこで話しちゃったんだけど、コラーゲンドリンクが流行り出した時に、はい、バンバン飲んだわけ、肌をプリプリにしたいって。だから20代ですよ。肌プリプリですよ。 コラーゲンドリンク飲んだとこに肌に行くわけがないって、それもバンバン爪が伸びて、数千円かけて爪を伸ばしただけだったっていうのがあったんですけど、まあ結局そっちに変換されちゃったわけだけど、今とかって、ちょっとエステ行ったりとか、ちょっとなんかビタミン剤飲んだりとかしただけで、あれっていうぐらいさ、
そうだね。
体感できるじゃないですか。あれが楽しいね。本当に。魔術師になれんで、自分が。
でもなんかそのやっぱマッサージするとかツボを抑えるとかっていう勉強をちょっとしたいなと思いますね、自分でね、将来そう、私やっぱり父になんかマッサージしてあげたいなって思いますもんね。
あなたお父さんとお母さんに対していつも優しい気持ちよね。
いやでもなんか父になんかそう将来的にこうマッサージしたり髪洗ってあげたりとか思うと、ね、なんかそういうのをどこをやると気持ちいいとかって一回習ってみたいなとか思いますけどね。
ミカちゃんちってお父さんどんなお父さんなの？
あ、うちの父はもう穏やかでね、ミカちゃんミカちゃんって言ってくれて、それで前もラジオで喋ったかもしれないけど、今ちょっとやっぱりだんだんね、もう昭和8年生まれなので、A さんと同い年なんですけど、もう年も年なので、ちょっとやっぱりこういろんなことを忘れがちなんですね、私が秋田に帰ったりしても次の朝にあれ美香ちゃんいつ来てたのみたいな、いやいや昨日お父さん迎えに来ましたよねみたいな感じで、ね、ちょっとまあ怪しくはあるんですけど、でなんか私の携帯に電話をかけるのがちょっと好きみたいで、まあそんなにかかってきませんけど、まあ1ヶ月に1回ぐらい美香ちゃん元気かねって言って後ろの方で母がやめなさい仕事中なんだからみたいなことをしてて、すごい優しい父ですね。
子供の頃はどんなお父さんでした？
いや子供の頃もやっぱり優しかったけど、なんか1回だけね妹のジュースを取ったことがあって。
誰が？
私が、私妹にすごい意地悪だったんですよ。
言ってた。
妹のことすごいね、なんか遊びに行く時とかもね、なんか別の場所を教えたりとかで、最悪の姉だったので、まあすごい妹になんか意地悪だったんですけど、今めちゃくちゃ仲いいですよ。でなんか妹のジュースをなんか取り上げて私が飲んだかなんかちょっと詳しく覚えてない。その時に。父がなんかそのジュースの缶を私に投げたんですよ、投げつけたの、でその缶の切れ端のなんか跡が未だに唇にちょっと残ってるの、だからなんか
お父さん怒ったんだね、取ったことにね、
すごい優しい父なんですよ、怒ったことなんて本当に一度もないのに、その時の傷が今でも鏡を見るとちょっとついてんの。なんかもうだからもういつもそれがなんか父になんかこう父を思い出す、父があの時なんで怒ったのかとか、そうなんか父の初めて見た子供の頃の怒りだったし、なんかその傷を見ていつも思い出す、でも本当に優しい父。
いいね。
もうで中学校ぐらいの時に私が理科が全然天体が分かんなくて、どっちからどう動いてるのかとかさっぱり分かんなくて、
バカボンのパパ状態だったんだ。
そうそう、で二段ベッドだったんだよね、だなんか父がいきなり美香ちゃんにちょっと理科教えるとか言って、二段ベッド私下で寝てたんだけど、なんか上に住み着いた時があって、その時はすごい嫌だったね。すごい嫌だった。
お父さんが上で、ね、毎晩寝てて、
毎晩寝て私に理科を教えるっていう一瞬なんかがあって、それは嫌だったけど、まあでも本当に好きな父です。
お父さんに勉強を教えてもらった記憶があるっていうのは幸せだね。
ああ、ないですか？
全くないね。
でもあなたはほら人生をいろいろ父からは、
それは私の学習能力が高かっただけの話だよ。
父からさ、もうこれぐらいっていうぐらい父から学んでるでしょ、あなたはいろんなことを ね、
まあ、母は亡くなっちゃったけど母からもね、いろいろ学びましたけど、
どうでしたか父母は。
うちはやっぱりなんだろう、まあでもね、まん丸な俗に言う普通の家族なんていうのはどこにもないと思うんですよ、必ずどこの家族にもいびつなことがあって、もしそれが普通の家族に見えてるんだとしたら、どこかに非常に強い負荷がかかってるっていうだけの話、誰かが我慢してる、無理をしてる、でそれがやっぱり40、50っていう年に子供がなった時にパキーンと金属疲労で割れてトラブルになったりってことは多々あると思うんですけど、うちはですね、まん丸をキープすることなど到底不可能っていうぐらい最初からいびつだったので、で でもなんかそれが普通っていう感じで来ちゃったんだけど、なんか今度ドラマになるじゃん。
うん、
で、今日か。今日だ。
う
ん、
そうだよ。
今日放送だ。
そう。
で、その時にさ、
すごいね、
テレビ東京で深夜0時12分から、ジェーンスー原作、生きるとか、死ぬとか、父親とか、うん、ドラマ化でございます。
この後6時間後、まあ配信すぐの後だったらね。ね、
うん、吉田羊さんなんですけれども、これさ、思ったんだけど、何の話したんだっけ？
ね、父が、何？あれ？なんだっけ？父の
話。我々らしさ。
父の話で、一回挟んじゃったから、ドラマの宣伝を。
ね、欲が出たことによって何の話をしてたか忘れちゃった。なんだっけ？
挟んじゃったから
な。ね、何だったっけな？
何？ほら。カタちゃん、
いやいやいや、
カタちゃんも頭抱え
て忘れちゃった。いや、こんなだったっけ、ちょっと待って待って、いびつな家族、いびつな家族だったんだけど、
そうそう、丸々とか四角とかいう話。そ
う
そ
うそう、でうちの父親が、まあ、破天荒なタイプではあったんですけど、
うん、
それが普通という感じで育ってきてしまったので、
うん、
で自分では分かんなかったです。今回さ、吉田羊さんが主演してくださったじゃないですか、
うん、
吉田羊さんもお父さんはご存命で、お母様はもう奇跡に入られちゃってるんだけど、5人兄弟の末っ子なんだって、すごいお父さん子でみたいな話を聞いて、でやっぱりうちとはちょっと違うんだけど、なんかその原作を読んでくださって、その時になんかインタビューに書いてあったんだけど、その甘えがないな、この話にはと思ったんだって。
うん、
だ本来だったら親に甘えたいとか、ダダをこねたいとか、寂しかった、辛かったみたいなことを言うような部分が全くないから、
うん、
そういうところをなんかドラマでは表現したいみたいなことをおっしゃってて、
うん、
ああ、そうかと思って、やっぱり、ここで甘えたりとか、ダダをこねたりとか、私したかったんだな、っていうふうに人からは見えるし、多分それが正しいんだと思うんだよね。
うん、
あの、クールに決めようぜじゃないけど、
うん、
霊障と一緒にしてほしくはないんだけど、なんて言うんだろうな、まあ、こんなもんしょとか、大丈夫っしょって言ってやってきたけど、他人から見ると、やっぱりちょっと、寂しかっただろうねとか、
うん、
辛かっただろうねっていうところあるんだろうなと思って、
うんうん、
あ、そうだよな、自分じゃ分かんないんだよな、そういうのと思いながら、うん、
でもやっぱりああいうさ、破天荒なお父様でもさ、うん、すごい愛情を感じる時とかさ、うん、まあ節々であったんじゃないの、あったわけでしょ、
あったよ、だけど彼が一番好きなのは自分だから、
うん、
家族のために父親をやるっていうことを、
うん、
不器用だからできないっていうのもあるけれども、うん、やろうとするために努力をするということでもない、
うんうんうん、
いや平気っしょっていう顔をして、うん、半笑いでやり過ごすっていう方法は、うん、根本的解決ではなくて処世だよね、
うんうん、
処世術でしかないけど、
うんうん、
多分どこかで母がそれをやってたんだと思うのよ。でそれをやっぱり自分は習得して、やっぱりさ、もう恐ろしい話なんだけど、よっぽど勉強したりとか練習したりしないと、私って自分が知ってることしかできないのよ、
うんうん、
自分が知ってることの応用しかできないのよ、うん、まあ、ほとんどの人がそうだと思うけど、だから我慢、お母親が我慢強い人だったから、うん、多分我慢もすごいしちゃうし、
うん、
どうってことないっしょって言って、うん、多少のかすり傷だったら、うん、ずんずん前に進んでっちゃうし、
うん、
でもそれが吉田羊さんから見ると、あ、甘えがないんだなっていうふうに見える。ってことは甘えたかった自分もどっかに行った？でもそういうこと思いしてる人って少なからずいると思うんだけどね。
いると思う。もちろんそうだよ、うん。
夫婦関係だってそうだし、親子関係だってそうだし。
そう、親に甘えられなかったとか、うんうん、たくさんいるでしょう、うん、そりゃ、ね。
あと、子供に対してちゃんと甘やかしてあげられ、うん、正しいね、
うん。
甘やかし方をしてあげられなかった自分が余裕がなくてっていう。
うんうん、
子育てでね、うん、っていう後悔を持ってる人もいるだろうし、
もちろんもちろん、
だけどまあなんかうちはそこの埋め合わせとまではいけないけど、
うん、
仕切り直しはできたかなっていう感じがするよね。
そうだね、うん、なんか時間かってね、
う
ん、すごい今の状態とってもいいですもんね。
そうだね、
あなたがちょっと教育しつつ、
そうそうそう、
父をちゃんとしたルートで動かして、
そうそう、
ね、
毎日毎晩食べるものはちゃんと写真で送ってくれるし、
うん、素晴らしい。
でそれに対して私が何が足りないとかじゃなくて、
うん、
ここまで自分で準備できるようになったらすごいね、ちょっと緑が足りないのが心配だけど、明日何を食べてねとかさ、
うん、
うまい対応の仕方も覚えたし、
うん、
そういうことに対して照れがなくなったっていうのもあるし、うん、
いやいい 私何にもしてないと、やっぱりでもそういう人多いと思う。なんか遠くに離れて、なんかこの自分の中でもさ、なんかエクスキューズみたいな、そのコロナだからみたいなところもちょっとあったりしてさ、うんうん、なんかもうこの年になったらもうガンガンもう親と一緒に親のことをいろいろやってとか思ってたのが、ここ 2,3 年ちょっと遠のいて、でもコロナだししょうがないなみたいな甘えもあって、うんうん、あ、良くないなってすごく思う。私はもう何をしてるんだろうって、うん、もっともっとなんか親のことしてあげないとなと思うけどね。
まあ、親と縁を切ってる人もたくさんいると思うし、うんうんうん、私の友達もそれで縁切った人だけど、うんうん、それはそれで全然いいと思うんですよ。だから別に私と美香ちゃんがその親の話をしてるからって自分で後ろめたい思いしたりとかそういう人は全くないんで、
うん、
全くない
、うん、
それぞれの親との距離、適切な距離ってあるからね、うん、うちもこれ以上近づいたら無理よ、
うん、
絶対大喧嘩になるから、
うん、でもそうだね、
適切な距離さえ分かれば、
うん、
なんとなくうまくやっていけるんだなとは思った、
うんうん、
ただ本当にこのご時世で思ったんだけどさ、この間こういうことだなと思ったのが、なんかジンマシンが出てきたみたいなこと言ってて、でも病院行くのちょっと怖い今、まあ、わかるってでしたら、じゃあこういう薬があるから買ってとかなんとかとか言ってたんだけど、まあ、買い物行けなかったりとか、お手伝いさん来てる日に買ってきてもらってとか言ってたんだけど、あ、こんな指示出したりとかしてんじゃなくて、私が買って郵便で送ってあげようと思って、
うん、
たかだか郵送代さえ持ってあげれば本人は安心するし、その手間自体を惜しむ必要ないなと思って、
うん、
なんか塗り薬と飲み薬といろいろ、まあ、市販薬でね、買える範囲で買って送ったら、まあ、喜んでたんだけどさ、なんか自分でこれ買ってっていうのまでが70代の親への私の接し方だったんだけど、80代になったらまあ買って送ってあげるっていうのもありかなとちょっと思ってます、
うんうん、そうだね、
うん、
いやちょっとドラマ見ないと、
今夜だよ、金曜日
だから。 お父様はどうやって見るんですか。
これがまた最高にさ、期待外れじゃないですか、うちの親。で一番最初に言ったわけ、ドラマになると、うん、ボー分かんないね、うん、見学ってようやく分かって、うん、で放送は0時12分からでしたら、うん、なんだゴールデンじゃないのかが第一声です。暴力を振りそうになった。
俺様ゴールデンじゃない
の、俺様の物語ゴールデンじゃないのから始まって、
俺様
で0時12分から、
俺のドラマゴールデンじゃないの。
そうそう、それでそれに対して、まあ頑張って第1回目ぐらい起きててよって言ったら、うん、寝ちゃうなーって言われてなったんだけど、で DVD さ、録画してじゃあ持ってってあげようかなと思ったけど、うん、プレイヤーとかないわけよ、うん、だから多分頃合いが落ち着いたら、うん、私が安い DVD プレイヤーあるから、うん、1枚ぐらいの買ったりとか、うん、あとはほら卓上で見れるさ、安いなんじゃプレイだけできるやつ、はいはいはい、ああいうのを買って DVD 設定してからプッてやったらもう見れるからみたいな状態にして送るか、はい、どっちかだね、うん、
なるほどね、うん、まあ、でもなんかちょっと一緒に見てみてよ、第一作。
そうね、
うん、二人でさ。
本当だね、
うん、
まあ第一話はそうやって
報告してよ、うん、お父様の感じを。
多分ね、ちょっと照れやなとこもあるから、なんか自分のドラマになるっていうのを見るっていうのがちょっと恥ずかしいのもあるのかもしれない、ね、
国村さんが自分の役をやるって なんか言ってた。
いや役者さんってすごいねって言って感心してた。
あ、そう、
うん、なんか色気があってすごい素敵って言って、国村さんのこと、
あ、まあ、
現場であ
って、国村さんはね、
うん、いやでも言ったかどうか覚えてないんだけどさ、この話大場さんで、うん、スタジオ見学行ったじゃん、その撮影の、
うん、
で行ってわーって見て、
うん、
父の第一声は、うん、私の顔をじーっと見ながら、
うん、
吉田羊さんって美人だねって言ってひどくない、
うん、
父の引き回し、
元気元気、うん、お父さん、
すごい、吉田羊さんって美人だねって私の顔をじっと見ながら言って、
だってもうそれぐらいの年になってくるとさ、もうなんとなくこうなんかいろんなものに憂いが出てきてさ、うんうん、こうなんか褒めたりとかさ、優しくなったりするじゃん、うん、自分のなんか道外さないもんね。
そう、でその後後日電話かかってきて、うん、吉田羊さんにだけクッキーを送ってほしいんだけどって電話かかってきてあ、もう抜け目がない抜け目がなさすぎるって言って、でなかなか手に入らないクッキー、うんうん、私が父親にあれ買っといてよって言っても半年後だよとかいうようなクッキーをさってどっかから手に入れてきて、
何のクッキー、
会心のクッキー、
へ
え、さって出てきて、いい、吉田羊さんにだけ渡すんだよって連絡があって、でも結局ドラマのプロデューサーに渡して現場で食べてくれたらしいんだけど、吉田羊さんのご厚意で、
うんうん、
そう、 もう、なんていうの。
いや
でも。抜け目がないというか、あと、あれですよね。なんていうか、気が抜けない。なんていうんだっけ、隅に置けないでもなくて、なんていうんだっけ、こういうの。もう、気を許せない。すぐもう、
毛が抜けない
毛が抜けないじゃない、それ VIO。そうじゃなくて、気が抜けない。
だから気が抜けない。
毛が抜けないじゃないよ。もう、いや安心できないです。
なんか、すごいなって、一人の人間人生を見てね。
うん。
うん。あんないろいろやってる人いないじゃない、うん、
本当だね。
いろんな人生。ね。そう思うよ。
さあ最後なんですけれども、実はですね、うん、今日、一個だけおばさん掲示板次週に持ち越したいものがありまして、メールを読ませていただきます。このメールに皆さんからのアドバイスをいただきたいと思います。37歳シングルマザーのメイさんからメールいただきました、はい、結婚して子供を授かり生後半年頃に夫の不祥事が発覚、
うん、
まさに青天の霹靂でしたが、それまでもモラハラ的な違和感をずっと見ないようにしていた私の何かがぷっつりと切れ、真水を浴びたかのような目覚めの心持ちで離婚を決意しました。育休を早めに切り上げ職場に戻って2週間目のことでした。仕事に赤子の世話、離婚に引っ越し、今思い返しても一体どうやって切り抜けたのかと記憶がないほどの日々でした。死んでしまいたいと目の前が真っ暗になりましたが、うんうん、私を見て笑う娘とずっとそばで全てを見ていた愛病猫ね、の背中を撫でて、この子たちのために絶対にこの先は笑顔で前に進むぞと決めました、
うん、
あれから5年、元夫とは離婚後一切連絡も取ってませんし、養育費などもありません、
うん、
両親の暮らす町にアパートを借りて正社員として働きながら暮らしています。元夫の機嫌を伺うこともなく、不安に怯えることもない、娘と猫と気ままに暮らしている今が私の今までの人生で一番ストレスフリーだと幸せをかみしめています。さあここからです。今年年長になる娘がある日、祖母に、私のお父さんどんな人なんだろうって気になるの。ママは、〇〇、これ娘の名前ね、うん、と、バツバツ、猫の名前、うん、と、三人で暮らしたかったから、お父さんとお別れしたんだって、と、神妙な面持ちで話してきたそうなのです、
うん
うん。まあ、ニュアンスはちょっと違うんだけど、その娘さんの5歳のお誕生日の時に、うん、そういうふうに、お母さんは説明したらしいんですよね、うん、お父さんのこと。それをおばあちゃんに言ってたと、そうなんだとしか母は返さなかったそうなんですが、それを聞いて胸が苦しくなりました。よく離婚理由などで子供に嘘をついてはいけないと聞きますが、でもなんて話せばいいのか。ママとパパは喧嘩してしまって一緒に住めなくなったのでいいのか。でもそこで私のエゴが顔を出して自分を悪者にしたくない、娘に私を嫌いになってほしくないという気持ちが出たり入ったりしています。あの時あんなに強く決意したし、ついさっきまでは何の後悔もしていなかったのに、当時をいろいろと思い出しては、私の別れない方向での検討が不十分だったのではとか、娘のために離婚を避けるべきだったのではなどと考えを巡らせては暗い気持ちになっています。まだ娘から直接聞かれたわけではないし、娘は娘なりに私に気を使っていて直接聞いてこないのでしょう。それを思うとまた胸が痛みます。娘を傷つけるようなことを言いたくないし、嘘も言いたくない。でも美化はできないし、できれば追求してほしくない。ですが彼女には自分の出自を知ること、今はまだ幼いうちの好奇心ですが、これからやってくる思春期にきっと知ろうとするでしょう、
うん、
今の時代戸籍の名前をネットで検索すればたどり着いてしまいそうで、それも怖いです。逆に彼が検索をして娘にたどり着いてしまうこともとても怖いです。どうしたらいいのか、これからも考え続けて悩み続けていくのだと覚悟はしていますが、お二人のご意見を伺えればありがたいです、うん、というメールなんですけど、うん、これは我々の意見よりも、うん、実際に多分経験してる人がたくさんリスナーの方にいらっしゃると思うんで、
うん、
うちはこうしたよっていうのがを、うん、その別れた、あの、男性リスナーの方ももちろん構いません。うん、あの、自分が養育してるっていう側だったら、うん、別れたこと、あの、シングルマザー、シングルファーザーであることを子供に尋ねられた時にどうやって答えたかとか、うん、どのタイミングでどう伝えたかとか、ちょっと教えてほしいよね、
うん。あと自分がそうだったとかもね。
そうね、
ね、
そうね。そうそうそう。
なんか気がついた時母一人だったとかね、うんうんうん、そう。その時どう思ったかとかね。
そう。のでちょっと次週はですね、うん、シングルペアレントの方の
いいですね、
そう、はい、うちがシングルな理由っていうのをどういうふうに話したかっていうのを教えてほしいなと思っております、う
ん、なんかみんなで本当助けられて、アイデアをなんかいね、知恵をいただき、
はい、皆さんで他にもいろいろね、あのどんなメールでも構いませんでお待ちしております、
はい、
といったところで今回はここまで、
はい、ということでオーバー。
違います。
あ、違うんですか、何でしたっけ、
はい、オーバーザサンデーは皆さんから。
オーバーザサンデー。
待って待って、もうちゃんとやってよ。
ごめんなさい。オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over です。
ジェンス原作ドラマ生きるとか死ぬとか父親とかついに今夜0時12分からテレビ東京にて放送スタートです。堀井さんは？
はい、7日水曜日に本が音読教室というのが、発売されています。
出版社完全、ぜひお手に取ってください。それではまた金曜の夕方5時大場さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスでした。
オーバー。
TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。